皆さんおはようございます。オンラインでバンドで参加されている方々もおはようございます。ただいまより2021年9月5日の主日礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、神様の招きの御言葉に心を向けましょう。エレミア書3章3節。それで大雨はとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の額をして恥じることを拒んでいる。お祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、皆をあがめます。この朝も御前に招いてくださり、こうして礼拝堂に集い、またある方々はオンラインを通して共に礼拝を捧げられるこの幸いを感謝いたします。今世界ではパンデミックとなった感染症があり、日本では国のリーダーが大きく動こうとしています。また教会では来週お見合い説教を予定しています。私たちの周りには大きな課題がたくさんあります。けれどもこうして私たちは毎週一週間の始まりの朝、こうして心を静めて御前に集い、神様と交わる時間をいただいて、そして御言葉から深いことを教えていただいています。私たちの心の土台は揺るがないものであることを今朝改めて覚えて感謝をいたします。また礼拝を捧げるためにたくさんの奉仕の担い手を神様が起こしてくださっていることを感謝いたします。今日は青森クリスチャンセンターのエリオット先生がオンラインを通してビデオメッセージで説教を取り継いでくださいます。青森クリスチャンセンターは、今再建がスタートしたところです。そのようなエリオット先生のご多忙の中においても、説教の備えを神様が整え守ってくださっていることを感謝いたします。どうか聞く私たちが心を静め、御言葉の奥義を理解することができますように、知恵を与えてください。今聖書を学ぼうとしておられる方々も、神様の愛と御言葉の深い意味を理解していただけるように、神様助けてください。また今日は説教を、ビデオを通して、また礼拝もオンラインを通して配信していますから、パワーポイント、またオンラインの操作の奉仕をしてくださる方をことさらに、神様その手を、納め守ってください。礼拝堂に、集えず、またインターネット環境にない方々にも神様の恵みがありますように。このお祈りを愛するイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。 それでは皆さんで賛美を捧げましょう。それでは主の祈りを皆さんでお捧げしましょう。お立ちになれる方はどうぞご起立ください。それでは、前方のパワーポイントか、修法の右上をご覧ください。ではご一緒に主の祈り。天にいます
私たちの父よ、みなが甘みられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とおしえにあなたのものだからです。アーメン。
あ、すみません、ちょっと気がつかなかったんですが、エアコンは入っていますか？入っていない。ま、窓開いてますか？あ、開いてます。あ、分かりました。すみません。はい、それでは、聖書をお読みいたします。ゼカリア書4章1節から14節までです。 第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書1550ページです。教会の聖書2017年をお持ちの方は旧約聖書の1615ページです。1615ページです。ゼカリア書4章1節から14節までをお読みいたします。私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び起こした。私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。私は答えた。私が見ると全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があります。この上部にある灯火皿にはそれぞれ七本の管がついています。またそのそばには二本のオリーブの木があり、一本はその鉢の右に、もう一本は左にあります。私は私と話していた御使いに言った。主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何であるかを知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がる。また私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成させる。その時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知る。誰がその日を小さなこととして蔑むのか。人々はゼルバベルの手にあるおもり縄を見て喜ぶ。これら七つは全地を行き巡る主の目である。私は彼に尋ねた。燭台の左右にあるこの二本のオリーブの木は何ですか。そして再び尋ねた。二本の金の管によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの二本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何であるかを知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。今日は、この箇所からキリストという題目でエリオット先生にメッセージをしていただきます。
お祈りをして始めます。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられる。主は地の果ての果てまで裁かれる。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。 私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。さて、月に一度使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げていますが、前回はイエスという名に注目しました。私たちが主と告白するイエス・キリストのイエスという名前自体は何を象徴するのか、そしてそのイエスという名前の聖書的な意味とイメージと重要性を見ていきました。イエスという名前はヘブル語のヨシュアという名前をギリシャ語で発音した名前であり、その意味は主は救うであることを見ました。そして神の民を罪から清め、敵の圧迫から解放してくださるメシアを、つまりあの預言の救い主を待ち望んでいるユダヤ人の中には、息子にイエスという名前をつける人が多かったということに触れました。今日は神の一人子、主イエスの継承であるキリストという言葉に注目します。ルカの福音書2章11節によると、イエスが生まれた夜、天使が羊飼いたちに現れてこう宣言しました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。このキリストという表現はヘブル語のメシアという表現をギリシャ語に訳したものです。日本語へ直訳すると油注がれたものという意味をします。さて、何かをもしくは誰かを神の器として性別するために、その上に油を注ぐという場面は聖書の最初から最後まで、創世記から黙示録まで何度も何度も繰り返されているテーマです。創世記28章では、いろんな時にいろんな方法でアブラハムに現れた神である主は、幻の中で初めてアブラハムの孫ヤコブに現れます。その主が現れた翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだと18節に書いてあります。そしてその注がれた石の柱の場所をベテルと名付けました。ベテル、ヘブル語で神の家という意味です。神はこの場所を選んだ、この場所でご自身を私に表してくださった。暗い気持ちで暗い夜を過ごしていた私の上に、この場所でご自身の光を照らしてくださった。その印にこの石の柱を油で注ごう。そして出エジプト記では、ベテルに優れた神の家が築かれます。モーセが神である主の指示に従って建築した幕屋のことです。そしてその幕屋での礼拝のために、照明のための油と注ぎのための油を用意するようにと主がモーセに命じました。 その油をどうするかというと、注ぎの油を取ってアロンの頭に注ぎ、彼に油注ぎをすると書いてあります。そのために主に選ばれたモーセの兄アロンとアロンの子孫はその油注ぎによって大祭司として聖別されたわけです。全能の神の権威に基づく大祭司の特権は実に油注ぎによって授けられたのです。その大祭司の特権とは、注がれたものとして幕屋で主の御前に立ち、神の民を代表し、神と神の民との間に立つ仲介者の役を果たすことでした。そして幕屋自体と幕屋にある用具のすべても神を礼拝するためにふさわしいものとして聖別するために、その同じ注ぎの油によって注ぐようにと神がモーセに命じました。その幕屋の用具の一つは燭台でした。その燭台とは、前方を照らす七つの灯火皿がついている用具であり、主がモーセに用意するようにと命じた照明のための油は、その燭台の灯火皿の燃料のためであったのです。窓がない幕屋の中は真っ暗でした。幕屋の用具はすべて純金で作られたものでしたが、光が照らされない限り、それらは暗闇に包まれて何の栄光もありませんでした。しかし燭台の七つの灯火の光によって純金の用具は照らされ、その純金が美しく輝き、その輝く光は幕屋の隅々まで反映されました。そしてその光が消えないように、祭司たちは毎日毎日その七つの灯火皿に照明のための油を注がなければなりませんでした。さて、アロンが油を注がれて大祭司とされた約500年後の出来事を記録する第1サムエル記では、注がれた大祭司と並ぶ注がれた王という存在が初めて現れます。第1サムエル2章10節では、サムエルの母ハンナは主への感謝の祈りの中でこう予言します。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられる。主は地の果ての果てまで裁かれる。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。ハンナに生まれた子サムエルは偉大な預言者になり、主に命じられてエッサイの子ダビデに油を注ぎました。主はサムエルにこう仰せられたと書いてあります。角に油を満たせ、さあ私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす。彼の息子たちの中に私のために王を見出したから。そしてサムエルがエッサイのところへ行くと、エッサイは次々に7人のかっこいいたくましい魅力的な息子たちをサムエルの前へ進めましたが、主が選んだ者がその中にはいないと主がサムエルに仰せられたので、羊の番をしている末っ子のダビデが連れてこられました。すると主はサムエルに、さあ彼に油を注げ、この者がその人だと仰せられました。そしてサムエルは油の角を取り、 兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったと16章13節に書いてあります。油を注いだ、主の霊が下った。注ぎの油とは神の霊を象徴します。新約聖書はこの真実をさらにはっきりさせますが、主の注ぎとは、主の油注ぎとは聖霊が下ることです。さて、主はこのダビデ王と契約を結びました。第二サムエル記7章に記されています。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。この約束はダビデの息子ソロモンによって部分的に成就しました。ソロモン王はモーセの幕屋に取り代わる素晴らしい神殿を建築し、それを神の家、主の宮として聖別しました。そして神がダビデ王と結んだ契約は、今日の聖書箇所に出てくるダビデの子孫ユダヤの総督ゼルバベルによって再び部分的に成就しました。前回のメッセージの中で見た通り、大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルはバビロン帝国のネブカデネザル王によって破壊された神殿を建て直す働きに取り組んでいました。そしてその働きを応援するために、そしてヨシュアとゼルバベルに主の御告げを語るために、主は二人の預言者ハガイとゼカリアを起こしました。大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルは神に選ばれた指導者たちでした。ヨシュアは大祭司サドクの子孫でした。ゼルバベルはダビデ王の子孫であり、エホヤキン王の孫でした。ダビデ族の王権はネブカデネザルに敗られた時に失われましたが、バビロンに取り代わったペルシア帝国の王クロースはユダヤ州に自治権を与え、ユダヤの王であるはずのゼルバベルをユダヤ州の総督として立てたのです。しかし宮の再建はうまく進みませんでした。ゼルバベルはその宮の礎を据えましたが、エズラ記3章12節にはソロモンが建てた最初の宮を建てたことのあった建てた宮を見たことのあった多くの高齢の方たちは、新しい宮のもといがどれだけ小さくて貧しいものであるかを見て大声を上げて泣いたと書いてあります。そして周りに住んでいた民は主のための宮を建てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅したと書いてあります。その迫害の激しさにユダヤ人たちが対応できなかったため、宮の工事は中止されてしまい、ヨシュアとゼルバベルの心が沈んでしまいました。前回のメッセージで見たゼカリア3章に記されたのは、大祭司ヨシュアに希望と力を与えるために主が預言者ゼカリアに与えた幻です。その幻の終わりに主は一つの若枝を来させると約束しました。その若枝とはイザヤ11章に記されている エッサイの根株から出る若枝を指しています。この幻を受けたゼカリアは、その若枝とはエッサイの子孫、そしてダビデ王の子孫であるゼルバベルのことであると捉えたようです。もし本当にそう思っていたとしたら、それは一つのレベルでは正しい解釈です。でした。今日の聖書箇所であるゼカリア4章には、ヨシュアの励ましのための幻に続く、ゼルバベルの励ましのための幻が記されています。先の幻に夢中であったゼカリアのところへ、御使いが戻ってきて、彼を呼びさせます。呼び覚まします。あなたは何を見ているのか。ゼカリアは眠りから覚まされた人のように、まばたきをして集中します。私が見ると、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があります。この上部にある灯火皿には、それぞれ七本の管がついています。また、そのそばには二本のオリーブの木があり、一本はその鉢の右に、もう一本は左にあります。モーセの幕屋にあった燭台に似ているけど違う。モーセの燭台は各灯火皿に毎日油を注ぐ必要があったが、この幻の中の燭台の灯火皿はすべて一つの鉢につながっている。そしてその鉢は右と左にあるオリーブの木から流れ出る油によって絶え間なく満たされている。燃料が切れてしまう危険が解決されている。主よ、これは何ですか？あなたはこれらが何であるかを知らないのか？主よ、知りません。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。灯火の燃料である油は神の霊である。ゼルバベルには重要な働きを背負わせた。確かに彼はその働きを完成することに無力だ。工事の中止の原因である政治的な混乱を彼の能力によって切り抜けることは無理だ。しかし、権力によらず、能力によらず、私の霊によって。政治的に無力であるゼルバベルは、神の霊によって必ず宮を完成させる。この混乱を切り抜けるための能力が足りないゼルバベルは、神の霊によって必ず神のための家を完成させる。幻の中の灯火皿に油が絶え間なく注がれているように、今、この状況の中で神の宮を完成させるために神の霊が絶え間なく注がれるという約束です。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。隣人の反対、同僚の反対、世間の反対、当局の反対、それらは動かない山のようであっても、もし主の働きであるのなら、主に注がれたものが近づくときに、その山のような障害はボロボロと崩れ落ち、神の霊はそこに平らな道を備えます。 神の霊はユダの民の気力を失わせ、彼らを脅した敵対者たちをゼルバベルの前で逆に気力を失わせ、手も足も出ないようにすると言っているのです。引いてはこの宣言は、主にはダビデの家が失った王権を復活させ、ダビデと結んだ契約を成就させる力があると証明し、神の霊によって必ずそれは成就することを保証しています。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がる。今こうして心が沈んでいるゼルバベルが、喜び勇んで宮の完成を祝う日が必ず来るのです。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成させる。その時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知る。誰がその日を小さなこととして蔑むのか。人々はゼルバベルの手にある重り縄を見て喜ぶ。新しい宮の小さな元井を見て大声を上げて泣いた高齢の方たちも、これが神の働きであることを悟り、神の霊がゼルバベルを通して得る勝利に感動して喜び叫ぶ日が来るのです。そして幻の中で御使いは燭台とその七つの灯火皿を指してゼカリアに言います。これら七つは全地を行き巡る主の目である。主の霊が照らす光は全地の隅々まで広がります。主の目から隠されているものは何一つもありません。この世では誰一人の苦しみも主の目から隠されることはありません。主の目に見えない涙は一つもありません。主の目に止まらない不正な行いは一つもありません。主の民の前に置かれるつまずきの石は一つ残らず、神の霊によって脚光を浴びます。大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルの困難も主の目から隠されることは決してないと御使いが告げているのです。しかしこの幻を見ている預言者のゼカリアにはまだどうしても気になっていることがあります。燭台の左右にあるこの二本のオリーブの木は何ですか。というより、日本の金の管によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。え、まだ知らないのか。はあ、知りません。これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。この幻はそこで終わりますが、その内容につながる他の聖書箇所によって意外と詳しくその意味を悟ることができます。ある意味ではその2本のオリーブの木の枝が象徴する2人の油注がれたものとは、大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルです。神の霊が彼らを通して当時のエルサレムで素晴らしい働きをしました。神の宮の再建はヨシュアとゼルバベルによって実に完成されました。エズラ記6章16節には、イスラエル人すなわち祭司レビ人その他の捕囚から帰ってきた人たちは喜びを持ってこの神の宮の奉献式を祝ったと書いてあります。しかしヨシュアとゼルバベルは誠の油注がれたものの単なる型に過ぎないのです。彼らが完成した宮はその500年後ヘロデ大王によって建て直され、 紀元70年にローマ皇帝ティトスによって完全に破壊されました。今は存在しません。大祭司ヨシュアは主に従順でしたが、神の民を実際に清め、その罪を完全に取り除く力はなく、その後死にました。ゼルバベルはダビデの王権を取り戻すことはできず、その後死にました。しかし今から約2000年前にゼルバベルの子孫の一人が誠の注がれたもの、油注がれたものとして証明されました。イエスが生まれた夜、天使が羊飼いたちに現れてこう宣言しました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そして御使いガブリエルはイエスに関してマリアにこう言いました。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。神がダビデと結んだ契約をまことに成就するのはキリストイエスです。また30歳くらいになったイエスがヨハネによってバプテスマを受けた時、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になったと福音書が証言しています。キリストイエスは誠の油注がれたものです。権力によらず、能力によらず、神の霊によって人生を最初から最後まで送ったのはただ一人、キリストイエスです。福音書はその証です。そしてキリストが建てている神の家は彼ご自身の体、そして彼ご自身の体に属する教会です。私たちです。黙示録に記されている聖なる都です。夫のために飾られた花嫁のように整えられた新しいエルサレムです。私たちです。汚れている身である私たちの上に、恵みあれ、これに恵みあれとキリストは叫んでくださるのです。さて、二人の油注がれたものは黙示録11章にも出てきます。世の終わりに来る大試練の時に現れる二人の証人です。今もうすでに生まれているかもしれません。もしくは彼らが生まれてくるのはまだまだ何百年何千年先のことかもしれません。その黙示録11章4節にはこう書いてあります。彼らは地を治める主の御前に立っている日本のオリーブの木、また二つの燭台である。ゼカリア4章とのつながりは確実です。その黙示録11章の二人の証人は3年以上の間神の裁きを予言するのです。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。そしてさらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っていると書いてあります。そして神が許すときに、その二人の証人はキリストが十字架につけられた同じエルサレムで殺され、3日半経つとキリストと同じようによみがえるのをヨハネは黙示録の幻で見ました。大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルは罪人を救うために生まれてくるキリストイエスを表す印と肩であるように、黙示録の二人の証人も再臨の日に再び来て すべての人を裁くキリストイエスを表す印と型です。さて、使徒パウロはコリント人への手紙第2の1章21節にこう書いています。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。キリストのうちにあるのなら私たちも油注がれたものです。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。今あなたは何かの働きに取り組んでいるでしょうか。今あなたは何かの困難に追われているでしょうか。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。難しい人間関係、重苦しい職場、理想的ではない家庭の状況、あらゆる試練、それらを神に委ねる特権が私たちに与えられているのです。何にしても自分の権力によって、自分の能力によって取り組もうとするなら、その努力は虚しいものです。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。お祈りして終わります。私たちの主イエス・キリストの父である神様、この教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉を理解する知恵と知識を私たちにお与えください。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場にまだキリストイエスを信じていない方がいましたら、まだあなたの油注ぎを受けていない方がいましたら、この福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでにあなたを信じ、すでにあなたの油注ぎを受けている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。あなたの一人を私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは応答の賛美をお捧げしましょう。You are 献金についてですが、ただいまは感染防止のため礼拝中には献金袋をお回ししておりません。礼拝の前後に講壇の前の献金袋にお捧げください。それでは感謝のお祈りを寺田誠さんにお願いします。
お祈りします。天のお父様、今日こうして、みんなで教会に集まって、礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。今日は、エリオット先生を通して、ゼカリア書の中から、月1回の、使徒信条の中の言葉を一つ一つ取って、今日はキリスト、救い主、そして油注がれたものという題で、説教を取り継いでいただきました。旧約の時代から、あなた様が油を注ぐということが、どのようなものかというのを、順を追って教えてくださいました。まずヤコブの石の枕に油を注いでくださったこと、また、あなた様が、私たちと神様との仲介のために特別に恵みによって立ててくださった、祭司に、油を注いでくださったこと、油を注いで任命してくださり、またその油が、あなた様が注いでくださる聖霊様を象徴してくださっていること、また、死聖所の真っ暗な死聖所の中でを、照らす、灯火、燭台に注がれる油を象徴してくださっていること、また、旧約時代には不完全な大祭司、また燭台でありましたが、イエス様が来られたことを通して、日々、取り替えなくても、ただ一人永遠に、そのことをすることができるイエス様を立ててくださったということを教えてくださって感謝いたします。また、そのように油を聖霊様を注いでくださるということが、特権、特別な人たちに与えられていたものがイエス様の十字架を通して私たち一人一人に、恵みによって今与えられていますこと、そのことも教えてくださって感謝いたします。またエリオット先生がなさっている働き、困難の中にも、困難も先生が今日語られたメッセージの通りに今、能力によらず権力によらず私の霊によって、街道建築の働きがなされていますことを感謝いたします。また私たちライトハウス教会も牧師が不在になったり、いろいろそれぞれ置かれている中で、自分も通して困難もありますが、今日与えられた御言葉のように、恵みによって与えられる聖霊様により頼み、また自分の無力を認めて、豊かに聖霊様をいただいて、歩んでいけますように、今日の御言葉を握りしめて求めていきたいと思いますので、主をよろしくお願いいたします。日々、あなた様が私たちに最上のものを与えてくださっています。その恵みを感謝いたします。今日はそのことの感謝と、感謝を表して、献金という形でお返ししたいと思います。今日一日、そして、この一週間もあなた様からいただいた御言葉をかみしめ、また理解し、あなた様により頼みながら一週間過ごしていくことができますように助けてください。今日の礼拝を感謝いたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
それでは皆さんご起立ください。聖霊の賛美をお捧げして、その後ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。
主が私たちを祝福し、私たちを守られますように、主が御顔を私たちに照らし、私たちを恵まれますように、主が御顔を私たちに向け、私たちに平安を与えられますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりと注ぎがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
皆さんお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんでお読みしましょう。ご一緒に今週の御言葉。
主はあなたの者を打ち砕き、神様のみに天から雷鳴を響かせられます。主は地の果てのご自分の王に力を与え、地に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。三年に第一回の主の主です。
それではお知らせに移ります。